Chirokunichisho Chu isetskara Chu gosetsemade Oyomitashimas Matawatashiwa Okina Shiroi Misato Sukuni Chakzashite Oraru Katao Mita Chimo Tenmo Sono Mimae Kara Ningesatte Ato Katamo Nakunatta また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも水の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に隠し伏されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。 命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと書いてあります。人間に対する最後の審判、これがここの箇所の内容であり主題です。しかしここに対してまた別の 名称をつけることもできます。例えば永遠の滅び、第二の蘇り、世界審判、死者に対する裁きと終末、白い御座の大審判など、いずれも適当な名称と 言えましょう。悪魔に対する裁きの後、死者に対する裁きについても聖書は私たちに伝えています。それは主が公に認められる形で再臨された後の第三の裁きを意味します。第一の裁きは戦争を通して 現れた神の裁きでした。黙示録9章11節に、また私は開かれた手の見た、見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実まだ真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。中古説、 この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧されろ。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆船を踏まれると確証されています。こういうふうに第一の裁きは戦争を通して現れた神の裁きでした。第二の裁きは神の国の建設のための裁きと言えましょう。黙示録2章4節に、また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられたとありますし、 マタイで2章5章32節から33節までに次のように書いてあります。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊と羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、 羊を自分の右に、ヤギを左に置きますと書いてあります。この裁きは 千年王国の初めに行われます。そして千年王国の終わりに引き続いて行われるのは第三の裁きです。そしてこの第三の裁きについて今日学ぶ日章中1節から中5節の箇所が明らかにしてくれます。そこでこれからそのことを7つの手に分けて考えてみたいと思います。その7つの事柄は次の通りです。第1番目は第2のよみがえるとは何か。第2番目は裁きの時はいつか。第3番目は裁判官とは誰か。第4番目は裁かるのは誰か。第5番目は裁きの根拠は何か。第6番目は裁きの結果は何か。そして第7番目は唯一の逃れ道は何か。この7つの事柄についてご一緒に考えてみたいと思います。まず第一に第2のよみがえるとは何かについて考えてみましょう。この表現はもともと聖書の中には出てこないのです。しかし千年後によみがえる死者についての記述は聖書の中に見られます。例えば日章の五節にはっきりそう確証されています。千年王国の前にすでに救われた信者たちのよみがえりが行われますが、これは第一の復活と呼ばれるものです。これは命へのよみがえりです。これに対して未信者の復活は千年王国の後に行われるもので、したがって第二の復活と呼ばれます。そしてこの復活は裁かれるための復活です。ヨハネ伝五章28節29節にイエス様は次のように言われたのです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善の行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですと書いてあります。第一の復活の復活に預かる者はアダムの時以来主なる神の御前にひれ下り、恵みを乞うた人々すべてが属します。これに対して第二の復活に属する者は神なく望みなく死んだ人々です。第一の復活は命と支配に至るよみがえりであり、第二の復活は裁かれるためのよみがえりです。そこで次に第二の点、すなわち裁きの時はいつかという内容について考えてみましょう。千年王国はキリストはいかなる方であり、何を人間の成就の結果としてなさってくださるのかを示しました。また千年王国はサタンとはいかなるものであるか。サタンはその本性を変えませんでしたし、また変わりたいとも望んでいないこと、そして人間を滅びへと間違った道へ導いていくこと、これこそ悪魔の目標であるということを示してくれます。さらに千年王国は人間とはいかなるものであるか、その心の奥底には神に対する反抗心がいかに深く根付いているかを示してくれます。最高の条件が揃ったとしても、例えば社会的、経済的、文化的に改善されたとしても、 良い住まいが与えられたとしても、平和が実在したとしても、正しい政府が支配したとしても、素晴らしい法律が制定されたとしても、それらはすべて救いのために何の役にも立ちません。新しく生まれ変わらなければ人間は神に対する反逆者であり、またそのようにあり続けるのであり、そのような反逆者は裁かれなければなりません。さて、ところでこの裁きの時は、新天新地の出現直前とされています。この裁きは裁判官としての主イエス様の最後の行いであります。このことは直ちに次の第三の問題につながっています。第三の点は、裁判官とは誰かという問いでありました。まず最初に、立志書注意説に書いてありますように、裁き主のミザについて書かれていますが、そのミザは眩しいほどに真っ白であり、罪と不義の汚れは少しもありません。ヨハネ第一の手紙一章五節に、神は光であり、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせですと書いてあります。すなわち神は光なり、そしてこの光である神がここに明らかになります。それは隠されていることはできません。イサヤはこの御座を見た時、彼は災いなるかな、私は汚れた唇の持ち主にすぎませんと叫ばざるを得ませんでした。イサヤはその当時、全く神に忠実な神を恐る人格者で、火の打ちどころもない預言者でしたが、そのようなイサヤでさえ、私は神の前に汚れたものであると叫ばざるを得なかったとすれば、ましてや意識的にイエス様を拒み受け入れようとしなかった人たちはどういうことになるのでしょうか。御座に座する裁判官は主イエス様です。ヨハネ伝五章二十二節に、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたとありますし、27節に、また父は裁きを行う権を子に与えられました、人は人の子だからですとあります。そしてロマ書2章中6節に、私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですとあります。そして使徒行伝書7章31節に、なぜなら神はお盾になった一人の人により義を持って